問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、新年度ということもあって初心に帰り、お台場にあるうんこミュージアムに行ってきました。合言葉はマックスうんこかわいい、満開うんこ桜という、まあこういうテイストあまり好きではないんですけど、行ってみたらめちゃくちゃ楽しかったです。今日はうんこの話の後に皆さんのメールをご紹介します。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ、ですからうんこうんこってこれからですね、信じられないぐらい叫んでいくと思うんですけど、ペンギン村のうんこみたいな、あられちゃんのピンク色のなんかトグロを巻いてるあられちゃんがツンツンしてて棒でもってこうやってやってるみたいな、ああいうのを想像していただくとなんかいいのかななんてこと思うんですけど、でもさ、普通だったら今世の中ってなんか何でも炎上するから普通うんちにするんですよ。でもうんこにしてんの、ちゃんとうんこミュージアムってなってんので、バカなやつは、センスないやつはうんちミュージアムとかにしちゃうんだよ。でもうんちじゃダメなんだよ。うんこで生ききるっていう、その剛腕の力みたいなのがあるわけ。俺それに感動したのよ。で行ったの、お台場に、マネージャーの山口さんと一緒にさ。でもってさ、結構値段もね、春休み価格っつってちょっと高くなってんの。大人2600円で、中高生1600円で、子供4歳以上で1200円っていう。でも普段は大人2000円とかだったり、土日とかでまあちょっとこう変わったりするんだけど、でそこでもって、あーで結構さ混んでんだよやっぱりさ。あ、ほんとかと思って、でどうしようかなどうしようかなと思って受付の人と話してて、なんかうんこハットってなんで、うんこハットっていうのはそのなんか巻きぐそが4段みたいな感じで、ピンク色の巻きぐそなんだよ。かわいいやつなの。アンジー巻きぐそ色だよね。だからすごい、すげえアンジーが被って似合いそうな。で、その中、うんこハットが普通だと4500円なんだけど、セットでもうちょっと安くなって、だから俺と山口さん足して8000円ぐらいの入場料。結構なお値段でしょ？結構なお値段でもまあいいやと思ってさ、そしたらさ、その係のさ、人がさ、うんこハットかぶってんだよ、ピンク色のさ。ですげえ、うん、素敵なお姉さんで可愛いんだけどさ、語尾に全部うんこってつけんの。大丈夫うんこですよーつって、気をつけてうんこーとか言って、ありがとううんこ、お待たせうんこ、いってらうんことか言ってさ、いってらっしゃいにいってらうんこっつってんだよ。なんか江戸っ子っぽい感じになってんの。で、ちょっと中にトイレとかってあるんですかって言ったら、あ、中にはトイレないうんこっつって、ないのかいっていう、本当のトイレはないっていう、それもちょっと面白かったんだよね。それでさ、そのお姉さんがさ、ご紹介してくれてさ、こっちうんこみたいなこと言ってくれんので、通路通されてたら、十数人のパーティーでさ、もう本当にすごいなと思ったのが、うんこミュージアムが老若男女なの。だから80歳ぐらいのおばあちゃんとか来てんだよね。それがピンク色のうんこワット4段の巻きぐそ、それをかぶってんだよおばあちゃん。すごいユートピアじゃん。だ、外国のさ、どこだかわからないけどさ、西洋の方で、でもう本当にさ、7歳ぐらいのさ女の子がさ、うんこうんこみたいなんですごい興奮して、ダディもうんこだねなんつって、お母さんもうんこよなんていう、そういうのなんか外国の言葉で喋ってる。で、あと綺麗な女性の、若い女性の方とか中高年とか、もう本当にバラバラなんだよ。で、歌を聴かせますみたいなこと言ってて、でその巻き草巻いてるさ、巻き草巻いてないんだよ、かぶってんだよ。いや、これから皆さんにマックス可愛いうんこムービーを見て、うんこっつって、ほんでなんか映画みたいな感じでさ見せられるんだけど、それがさ、ザ・ノンフィクションのサンサーラみたいな感じ。生きてる生きているっていう、新興宗教みたいな、みんなで手をつないでうんこしようみたいな、なんかそんな独自の歌が歌われてて、うわ、すげえ面白いと思って、ほいで次の部屋に行くと、今度ね、十数台の便器があるんだよ。 それでなんかそこに座ってくださいみたいな感じで、で私がせーのって言ったらみんなでうんこーって言いましょう、そうするとうんこが出るかもしれませんみたいな、で私がナイスうんこーって言いますよみたいな、なんかそういう謎な感じなんだよ。で俺もさ座ってさ、だいたい20名ぐらいだから交代番号に10台の便器を使うみたいな、でせーのってそのお姉さんが言ったら俺もうんこーって言ったらコロコロっつってさ、出たのが銀色のちっちゃいうんこなんだよ、なんか10センチぐらいの銀のうんこ出たっつって、で他にももう緑のうんことかさピンクのうんことかいろんな総天然色のうんこがみんな出てん、びっくりしたのはさ80歳のあのさうんこハットかぶってるばあさんだけ出てないんだよ、私のだけうんこ出てないよっつって、と思ってみんなで覗きに行ったら確かにそのばあさんの便器だけ出てないんだよ、どうしたうんこっつって駆けつけてくるの女性の人が、どうしたうんこっつって私のだけうんこ出てないっていう、どうなってんのよこれっつって、もう一回やるうんこっつって、でもう一回その80歳のばあさんがさみんなでせーのっつったらばあさんだけうんこっつって出てないよ、壊れてんじゃないのっていう、二度ばあさんに絶叫でうんこって言わしてちっちゃいうんこ出ないっていう、したらさもう他のさなんかその西洋のさ7歳ぐらいのさ青い目をした娘とかさもう楽しそうにしてうんこうんこ出たっつって、ババアはもううんこ出てない、これどうなってんだよ、私のとこだけ出てないじゃないの、恥かかされたみたいな、もうそれでジャパンだね、ジャパンは楽しいねっていう、ほいでそのおばあさんのもさ後でさもう一回やったらちゃんと出てさ面白い感じになったんだけど、でその後になんか棒みたいなもらえるんだよ、だから本当にペンギン村なの、そのちっちゃい自分がコロンコロンって出した俺はさ銀色のうんこそれに棒刺して、でみんな持って歩くんだよ、すごいだろ、で山口さんはマネージャーの緑のうんこ出て、緑のうんこと俺も銀色のうんこ持ってさ、でいろいろこう回っていくわけ、だからそのなんかねすごいのがもうシンデレラ城みたいなのあるんだよイメージで言うと、でそれが4段のやっぱりピンク色の巻きぐそなんだけど、これがねうんこボルケーノっつって火山なんだよ、これがなんか超でかいので、なんか時々そのなんかねうんこミュージアムが暗くなったりして、でそのうんこボルケーノの下になんかうんこ池みたいなのあって、子供たち十数人がさこうやって入ってんだよ、イメージで言うと水はないんだけど、でいよいよって時にさそのうんこボルケーノが噴火するんだよ、バーンみたいな、したらさガキたちが教育されててさうんこってやんの、ガキどもがうんこうんこうんこってそのボルケーノがバーンバーンって大噴火して、なんかうんこ火山みたいな感じでうんこのピンク色の花びらがサラサラサラサラサラサラサラサラサラって、それを持って子供たちがうわーうんこボルケーノが噴火したよっつって、すごいユートピアなんだよ、楽しくなっちゃってさ、もうでとにかくそのなんかもう盛り上がりがすごいので、常にさ子供たちがさうんこーって叫んでんだよ、なんかどっかでしたら分かんないけど、ふっと調べたらさ見たらびっくりするのが、そのうんこシャウトっていうコーナーがあって、全力でうんこと叫んだことはありますかって書いてある、ないなら今がその時っていう、大きな声で特大うんこを作りましょうっていう、これごめん多分リスナー言ってる意味よく分かんないと思う、なんか3つぐらいですね漫才の三八マイクみたいなのあって、こう横一列にね、でそれで大きな声を出すと、で大きな声をそのマイクに向かって出すと、大きな声が出れば出るほど目の前にスクリーンがあって巨大なうんこが出来上がる、でそれのうんこの大きさを競う、つまり声量を競うみたいなゲームなのよ、でそれでさもうちっちゃい子供とかだって小学校 2,3 年生のさ子供がさうんこーとかやんの、だそいつがすごくて、本当になんかさ本当なんか富士山ぐらいのうんこはすっごいんだよ、ちょっとマネージャーの山口さんやってきてっつって、はいっつって、たださもう山口さんいくつだっけ、 43 だよね、もうちょうどもう翻訳を抜けた山口さんが全力でうんこって言うのよ、超怖いんだよ、でそれがなんかでもねあんまいかないの、なんか増球ぐらいな感じなの、その横のなんかガキがもう名人級でうんこーってでかく言うとエベレスト級のうんこが出来上がって、それ見て上級のうんこの山口さんがちくしょうって、何を競ってんだっていう、すごいですね白山さん、あの子すごいですよ、とんでもない子ですよっていう、で俺も俺でさうんこーとか叫ぶけど俺ひよこ級とかだったりするんだよ、し したらファッと後ろ見たらさ、20代前半の女性とかがもうクスクス笑ってんだよ。なぜなら40の汚い男がうんこって大きな声で叫んでるから。とにかく楽しいんだよ。でその後にさ、うんこ真剣白羽取りってなんだよ。お前言ってる意味わかんないんで、もう一回説明するけど、なんかゲームコーナーみたいなのあって、でなんかあの前にこう画面があるんですよ。ちっちゃい画面が鏡みたいな感じで、でそのスクリーンを見ると、なんか外国人がなんか空手着みたいなの着てて、俺の目を見ろ俺の目を見ろみたいな。でもって上からうんこが降ってくるのを、これもうすごいあのアナログなんだけど、それをガッてこう手で掴んでくれみたいな、それをやれみたいな感じで、レディーゴーみたいな、3、2、1ってやって、ファンってさ、うんこが降ってくんだよ。でマネージャーの山木さんがやったんだけど、早すぎてうわーってなったの。うんこが落ちきった瞬間に、あー間に合わないみたいな、 You lose みたいな、そういう感じになってんのよ。でそれがまた秀逸なのがさ、このなんかうんこの真剣白羽取りができなかった山口さんの模様が複数のカメラで捉えられていて、その後になんか流されるんですよ。いかにうんこ真剣白羽取りがうまくいかなかったかみたいな。めっちゃ楽しいな、うんこ真剣白羽取り考えたやつ天才だなと思って。だってもうみんなキャーキャー言ってんだよ。いやこんな楽しい空間ってあんのかなみたいな感じでさ。であとうんこのクソゲーセンターみたいなのあって、でこれもなんかもういわゆるその本当にさ、昔のイメージでいうとゲームセンターみたいなのに、まあ、うんこをモチーフにしたもうクソゲーなんですよ。上から落ちていく人間がいるんですよ、それがね。でそれがなんか地球にですね、巨大超巨大四段巻きクソみたいなのあって、そこのクソにダイブしちゃったらこっちの負けなの。ギリギリでそのボタンがあるんだけど、そのうんこのギリギリのところでつかないところでパーンってボタンを押せば勝ちっていう、そんな感じでもうスカイダイビングみたいにしてくんだよ。5000メートルぐらいのさ、地球の下手したら外ぐらいからうーってそのなんか人間がこうふーっと落ちてくので、強大な巻きクソがあるんだけど、すっごいスピード速すぎてだいたいクソにぶっこんじゃうのよ。だいたいもう桜金蔵みたいになっちゃう、うわーってうんこまみれになっちゃうっていう、 You lose っていう、大体負けんだよ。で他にもなんかインスタのさ、かっこいいさ、なんか海外でさ、ハワイ行って撮りましたみたいなさ、なんかこうポーズ決めてさ、子供たちも2人いてさ、ちっちゃい子供たちもで親もいてさ、イエーイみたいなやってる、すっげえかっこいいさ、いいねがいっぱいつきそうなインスタあるじゃん。あそこにものすごい超高速でうんこが横切りますから、このインスタにこのボタンを押してうんこをそのインスタの中に入れましょうっていう、どんなゲームなんだよっていう。ピンク色の巻きぐそがその超かっこいいインスタの横をフンフンって F1 みたいに撮ってくのよ。でそれをあー無理、あーうんこを見出したみたいな、 You lose、 大体負けるようにできてんだよ。全部面白いわ、クソゲーっていうのは本当こういうことかっていうぐらい全体通して全て不毛なんですけど、それが楽しくってね。で俺最初さ、春休み価格2600円大人ね、高いなってちょっと思ったんですけど、いやよくできてる、いや本当にびっくりした。で終わる間際になってさ、ノーうんこノーライフって書いてあるんだよ。そうまあそうだけどっていう、いや俺ちょっと感動してね。いやなんかいまいちこういうなんか2019年からあって、なんかこうインスタとかね、なんかツイッターの X とかで流れてきてるけど、なんかピンとこないな、こういうのやだなって、なんかちょっと奇抜じゃない。でそうするとやっぱ俺みたいな本格公爵士はさ、耐えられないわけ、そういう飛び道具なんだかなと思ったけど、やっぱちゃんとしてる。でこれなんか作った人が高田良平さんって人らしくって、まだ30代前半とか半ばの方なんだよ。めちゃくちゃすごいなと思って、いやなんか本当にね、感動しましたね。いやこんな面白い空間あんだって、しかもなんか怒られそうなところをやっぱりちゃんとすり抜けて本当に面白いものを作ってるってことで、今普通にですね、上海とかでもやってんだって、メルボルンとか、だからうんこ持ってるオーストラリア人とかがイエーイみたいな、いやこういうクールジャパンってこういうことかなってね。いやーぜひね、皆さんもなんか一回行けばもういいかもしれないですけど、ああこんな面白い発想があるんだとか、面白いなとかね、子供と行ったりとかする、恋人と行ったりするとか、一人で行ってもいいんですけど、複数で行くとより楽しいところだなってのあったんで、ちょっと皆さんにうんこミュージアム今更ですけど、ちょっとおすすめってことでね。じゃあね、そろそろ CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
楽しい CM も終わりまして、そう数日前からね、メールを大募集っていうことをしまして、皆さんの人生が見えるメールをぜひって言ったら、もうね大量のメールがありがたいことに届いたんですけども、あのね募集して分かった、あのね目を通すの大変、もういろんなリスナーの人生が本当に、まあ、だから闘病されてる方もいればさ、仕事がうまくいってないとか恋愛のとかさ、いろんなのあるんだけど、いろんな方が聞いていただいてんだなっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しくなっちゃってね。でその中でちょっとすいません、ちょっと数枚しか読めないんですけども、で読んだ人にはですね、僕が持ってきた銀のうんこと山口さんの緑のうんこと、あとなんとうんこハット、私の千社札というねシールも入れてね、サイン付きのサイン付きのうんこ、皆さんに、うんこハットはちょっと書けないんで、銀のうんこと緑のうんこだけね、ちょっと書かせていただこうかなというふうに思っております。じゃあ早速読んでいきましょう。ラジオネーム、二重院ピカル。前も来たね。白山先生、こんばんは。X でメール大募集って書いてあったけど、どうせ新社会人の悩みや女子大生の恋愛話のような、キラキラしたメールしか読みませんよね。私の書いたこの小汚ねメールは数行読んでゴミ箱行きですか？吉岡里帆も若い人のお便りしか読みません。どうせおっさんやジジイの居場所なんて TBS ラジオぐらいしかないです。以前白山先生が言っていた通り、私は毎日 TBS ラジオを聞いて、仕事中にネタ考えてお便り送る生活をしています。新生活なんてないです。 TBS ラジオだけです。問わず語りからの武田砂鉄のプレキンナイトで連続してメールを読まれた時が私の絶頂期だったのかもしれません。 PS 白山先生と同じで私も伊集院光さんにはブロックされてます。あのね、言っとくけど伊集院ピカルに、俺は伊集院さんにブロックされてないの。ただ浮世でブロックされてる。その違いだから。お前は X 上でブロックされてんだろ。X 上の方がマシなんだよ。浮世でブロックされてる方がきついから。まあそういうことだ。何があったんだろうな、俺と伊集院さんとの間に、そして二重院ピカルと伊集院光の間に何があったのか。お気に召さないことがあったんだろうなあ。頑張りましょうね。吉岡亮さんの番組、あの FM のやつでしょ、俺も一回ゲスト出た。あれもそうだよな、気持ち悪いやつのとかもう作家が弾いてるもん。リホちゃんの目に留まる前に、こんな汚えやつの足切りがすごいんだから。こんなラジオネーム二重院ピカルなんて、ラジオネームの時点で弾かれてんだよ。あの天下の吉岡里帆に見せらんないっていう。まあそういうことですよ。だから正確に言うと、この人は伊集院さんと吉岡里帆にブロックされてるっていう。銀のうんこあげます。続いて、東京都品川区ラジオネーム、ラジオが友達さんからです。こんなに普通のラジオネームなかなかない。50代独身のおっさんです。人付き合いが苦手で、好きなラジオ番組のパーソナリティが仮想的な友達だと思って生きています。仕事は派遣で、企業内や学校内のパソコンのサポートの仕事をしています。ラジオを聞くこと、特に金曜日の夜にこの番組を聞くことを楽しみにしています。年々仕事を得ることが難しくなってきたんで、この先どうやって食べていこうか悩んでいます。つまらない内容ですいません。これからも放送を楽しみにしていますというね、おっさん2連続です。おっさん2連続はこれきついなぁ。でもこういう方多いと思うんだよね。これも基本的にラジオは友達っていう。いや本当で、考えたらさ、あれ文化放送でなんか大人の本音みたいな、完全にうちの番組丸パクリしてんのか、なんかどういうことなのあれ。なんかオマージュですみたいなこと言ったらしいけど、あとさ、あの大人の本音って文字にすると超ダサいのね。俺さ、言葉で言ってるからいいけどさ、なんかカタカナで大人の本音とかダッセーなと思って、なんか自分で言ってて気づいたね。あれ活字にするとやばいなっていう。 いやでもこれさ、なんか年々仕事を得ることが難しくなってきたんで、この先どうやって食べていこうか悩んでますって。いやでもわかるよね。だって考えたら講談師だってさ、わけわかんない仕事だからさ、いつオファーがなくなってもおかしくないからさ、まあ基本どの仕事も同じだと思うんですけど、いや本当にでもなんかこう聞いていただいて嬉しいってことでね、本当だからぜひね、ラジオが友達さん吉岡里帆さんにも送ってください。多分20インピカルはあの悪性の50代だと思うんですよ、イメージ悪いやつですから。このラジオが友達さんはなんか良性な気がする。良、なんか善玉菌な感じ。悪玉菌の20インピカルはリホリホが読む前にこんなやつのを読ませらんないってことで弾かれてんだけど、このラジオが友達50代の人は弾きにくいんだよ、なんかいい人だからね。え難しいね、人生っつうのは本当に。さあ、ラジオネーム、社会的に夫を成敗させたい女さんからです。あ、そうそう、だからさっきのラジオが友達50代に、どうしようか。でもうんこさ、3つしかないんだよ。ちょ、うんこなしでいいかな。ラジオはね、千社札とあとなんか違うの送るんで、ラジオが友達50代、なんかさ、年々仕事を得ることが難しくなってきたんで、この先どうやって食べていこうか悩んでますって人にさ、銀のうんことか緑のうんこ送れないよ。なんか申し訳なくて、普通に千社札とか送るよ俺。いい千社札を。そういうわけで、ラジオネーム、社会的に夫を成敗させたい女さんからです。神田伯山様、はじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいております。早速ですが、私のクソ旦那の話を聞いてください。新年度早々、会合があると出て行った旦那が、本当はおっぱいパブに行っていたことが判明しました。おっぱいパブってどんなとこと思い検索してみました。キモ100歩譲って、お金が発生するところは仕方ないと思うことにしても、嘘をついたこと、開き直っていや悪いことはできないなと言って謝らないことが許せません。旦那62歳、私54歳です。こんなクソメール、白山さんしか読んでくれないだろうと思い送ってしまいました。白山さん、おっぱいパブって楽しいんですか？
楽しいです。紳士の社交場ですね。本当に。やっぱ脳社性ノーライフですから、おっぱいパブってのは。あ、そうする、そういう意味だと社性がって意味になっちゃう。おっぱいパブは、そういうエレクトしても出しちゃいけないっていう紳士の社交場ルールがありますから、そういうことなんですよ。本当に。ただ、令和6年、ギリギリのメールです。僕もこんなんで瀬戸際に行かされるのめんどくさいんで、ですから、僕もおっぱいパブなんか行ったことないから、ちょっとわかんないんですけど、噂に聞くとそうだっていうぐらいの方がいいか。そのぐらいにしときましょうかね。ただ友達と行くと、友達がですね、なんていうんでしょうか、有料課金おっぱいで一生懸命こう、なんでしょうかね、くんずほぐれつしてるのを見る、その顔を見て疲れちゃうから、意外に一人で行った方がいいよっていう。肯定はしてないよ。肯定はしてない。決してそんな、ダメだよ、そんな、お金でもって。そんな、なんか冗談じゃないの、バカ野郎っていう。だとりあえずこのラジオネーム、社会的に夫を成敗させたい女さんには、緑のうんこを。これ山口さんが出したやつです。緑のうんこをあげるので、気を沈めてください、本当に。僕のサインが入ってていらないと思うんですけど。そういうわけで、最後この人言いましょうかね。ラジオネーム、どんどこさん。白山先生、こんばんは。あなたの人生が見えるメールをとのことで、最近思うことを書きます。先日、古いアダルト動画を安く視聴できるサイトを見つけました。用途買うかどうか悶々とする時間が、今一番人生で充実している時です。楽しそう。特に10代の頃興奮して見倒した20年ぐらい前の AV が、90円で視聴できる未来が来るとは思ってもいませんでした。最初は恐る恐る買った90円の動画から、動画サイトのポイントが貯まると、200円、300円、500円の限定動画を視聴するようになり、資本主義の恐ろしさ、人間の弱さを考えています。水原一平氏も、最初は恐る恐るギャンブルにかけて、そこからのめり込んでいったのでしょうか。報道は下火になりましたが、私の心の中にはリトル一平がいるような気がします。どんなにお金があっても、旗から幸せそうに見えても、人には誰にも言えない闇がある、人間臭い愚かさがある、 伝統芸能、特に白山さんの講談はそんなメッセージが感じられます。推進、日本放送の前島かのんアナウンサーってなんであんなにエロいんでしょうかっていうバカなやつから来ました。これうんこハットです。もうさ、エロいことしか考えてないんだよ。一回アダルト動画の話をして、その後に人生とはみたいな、人間臭い愚かさがある、人には誰にも言えない闇があるってあるんだけど、もうすぐにまた前島かのんアナエロいなっていう、性欲と人生挟んでくるから、もう隙があればエッチなこと考えてるっていう、いいですね。そして前島かのんアナウンサーは素晴らしいっていう、これだけは強調して言っときたいかなっていうね、前島かのんアナウンサーにです、うんこハット、こいつに渡すよりもかのんアナウンサーになぜかうんこハットをっていう、いい迷惑だよお前。まあそういうわけでね、なんかさっき銀のうんことか緑のうんことかうんこハットとかうんこハットなしとかいろいろ言いましたけど、適当に送ります。もう分かんなくなっちゃったんで、なんか適当に同じです、基本全部、基本全部うんこですから、大して違いないんでね、ちょっと皆さんね、楽しみにしてくださいということで、ちょっと4通しか読めなかったですけどね、そういうわけで、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。